インターネットラジオステーションラジオネット東京、 URL はラジオネット東京です。
俺こういうとこあるわっていう話なんですけど、ちょっとしていいですか？
はい、
共感してもらえるかどうかちょっと難しいんだけど、
はい、
この前電車に乗ってて、家に向かってたんですよ、はい、でその電車に乗るときにパッとその向かいの席に、うん、あんまり仲良くない後輩芸人が座ってた。
ああはい、
うん、別に遊んだこともないし、うん、前ライブ会場でよく、まあ、一緒になってたけど別にまあ挨拶はするぐらい、
はい、
で向こうが先に気づいた、電車乗った時に、あ久しぶりで、はい、あおはようございます高橋さんみたいな、あおはようございますみたいな、お疲れっすぐらいで、
はい、
電車の中では終わったので、まあ電車乗ってまた俺も次の駅が家だから、
うん、
そこで、はい、まあ、降りてその時にまたお疲れって言えばいいかと思って、で電車に喋らず電車乗って電車発車して、でその俺の家の駅に着いたの、
はい、
よしじゃあ降りようかと思ったら、そいつも降りたの。
ああ同じ駅だったってことですね。
そう、めんどくさと思っていやもう そんな喋ることないから、うん、で別にそういう元気があった時のテンションでもないし俺も、
はい、
うわどうしようと、先に降りられたから、はい、まあ、後ろからつけるギリギリまで、またドアが閉まるまで、あのそのギリギリに飛び出してできるだけ距離を空けて降りればいいかとか考えちゃうんだけど、
はい、
俺結果俺その駅で降りずに次の駅で降りたの。
なんでそんなことしてるんですか
その喋りたくないから。
いや別に後ろからなんかこうこっそりついていけばいいじゃないですか。
いやなんか気づかれたらさ、いや高橋さんなんで同じ駅なのに話しかけないんですかみたいになるじゃん。
ああ。
わかるかな、こういう距離感というか。
そういう時はいやもう、いやわかるでしょみたいな空気を出せばいいんですよ。
どういうこと？
なんで話しかけないんですか、いやわかるでしょみたいな。
いや
分かる。僕も一回そういうのありました。なんかこうじゃあねーって見送った友達が、
はいはい、
僕が歩き始めたら、なぜか結構すぐ目の前を歩いて
た。あるよね、あるあるある、
分かる、あれと思って、
ここで別れたはずなのに行き先、うん、方向一緒みたいな、あるよね。
僕もちょっとこう気になってこう、うん、後からついてたんですけど、
うんうん、
そいつが突然振り返ったんですよ、
うん、
まあ、それなんでかっていうと僕の影がそいつの足元チラチラしてたから
なん
ですけど
そんな近くをついてたの君も君
ちょっと近すぎたなと思って
バレてんじゃん。
バレてました。
気まずいじゃないそういう人との関係性、距離感って難しいですよねっていうお話ですよ。
なるほど、
ええ、それでは行きましょう。高橋洋平の原点人生脱却ラジオ。改めましてこんばんは。原点ばかりの人生に少しは光を、高橋洋平でございます。
こんばんは、つるんです。第11回目となりました。前回からですね約1ヶ月ぶりです。元気でしたか高橋さん。
1ヶ月になるとまた俺とつるんと D の関係性もちょっと離れちゃう。
まあ振り出しに戻るみたいなね毎回毎回振り出しに戻って、
リセットされてる。
あどうもどうもから始まる。
ちょっと気まずいもんね1ヶ月ぶりですか。まあまあまあ、
だから高橋さん集合場所に来るときにいつもなんかこうですみたいな。
だそう、集合場所に来るときも今日とかもそうだったけどさ、まあ、コンビニの前で待ち合わせてるんですけど、はい、僕ら先につるんと D が今日いたんですよね、
はい、
で別に俺も遅れて行ったわけじゃないけど、まあ、
全然
先に2人がついてたと。でもう 100m 先にはもういるなって分かるじゃんこっちは、はい、で多分そっちもあ高橋が来たってなるじゃん、
はい、僕全然気づきませんでしたけど
気づけよ。だ直線だったじゃん、はいはい、障害物もないから、うん、ただ遠くに2人が見える、で向こうから俺が見えるって言った時にどこでおはようございますみたいなこと言うか問題、距離。
あ
で一応今日多分15メートル手前ぐらいで俺はもうおはようございますって言い出した。
そうですね、そんぐらいでしたね。
いつまで気づいてた？全然気づかなかった。来てた
D が、あって言ったんですよ、
うんうん、
それで気づきました。
ああそうか、じゃあそこじゃですぐ俺が挨拶ぐらい、うん、じゃあ15名
です、ね、
そう
だ俺挨拶する直前ぐらいに気づきました。
だから俺先かねずっと知ってたから、うん、難しいよああいうタイミングも直線のね。まあまあその1ヶ月、
はい、
ぼちぼちでした
よ。ぼちぼちですか、はい、なんかどっか行ったとかなんかやったとか。
あ
なさそうだなこれ
どっか行ったか
これなさそうだな、
うん、
ちょっと考え込んじゃったんで、はい、であの考え込んじゃった高橋さんの、
はい、
応援コメントや質問などのですね、投稿方法について説明いたします。
はい、
コメントやメッセージはですね広い心で受け付けておりますので、はい、ぜひお願いします。ツイッターとホームページの投稿フォーム質問箱から募集しております。
質問箱まだやってるよね。
はい、やってます。ハッシュタグラジゲンで僕のアカウントで、つぶやいてますので、
うん、
ちょっと探してみてください。
なるほど。
リアルタイムでのコメントは、ツイッター質問箱からだと読みやすいです。必ずひらがなでハッシュタグラジゲンを忘れずにつけてくださいと。
それだと見つけやすいっていうことですか。はい、いやでも久しぶりですよラジゲン。
久しぶりですね。
ラジダンか。ラジゲンか。
ラジゲンです。
ラジゲンか。
はい。
もう略称もわかんないもんな。
略称もね。もう本当に完全なる振り出しに戻ってる感じですね。
本当だよ。
毎回毎回リセットですもんね。
どうするの？ 2 週連続だったとか言ってたの懐かしいわ、
うん、そうですね。打ち合わせの時とか大体なんか近況報告から始まりますからね。
ああ本当最近どうだったみたいな、う
ん、でもまあなんか特にないみたいなことを言うんですよね、高橋さんはいつも。
そうなんですよね、
うん、
ああまあでも1個あるわ。
あります。
ああまあなんかあったっつうか、あの新しい、これちょっと話したいね、はい、話し合いしたいなって思ったことが
あ、
新しい言葉をちょっと覚えたんですよ。
新しい言葉を覚えた、はい、
あの正常性バイアスっていう言葉をそう最近ニュースとかで仕入れまして。
まあ
知ってる？
あ、知ってますよ。
あ、それ知ってますか、
はい、ちらほら聞きますし、
うん、どんな意味か分かってます？なんかあれだよ、正常性。いや、ね、俺が聞いたのはなんか、まあなんか危険な状況に、
はい、
まあ例えば僕が巻き込まれたとしても自分は大丈夫だって思っちゃう心理状況みたいな。
ああ、まあ多分大体そんなところですよね。
なんかそんなんだよね。
社会心理学とかで、うん、なんか自分にとって都合の悪い情報とかをこう無視したり、うんうん、まあやばい状況なのにまあ大丈夫だろうみたいな。あとはなんかそうやばい状況を過小評価するみたいな。
そう。で、
ですよ、人の特性のことですよね。
で、俺そういうのって俺めっちゃあんのね。
はい、
と思って、いやそういう現象をなんとなく心で感じたんだけど、
はいはい、
まあ、それを言葉になってるんだと思って正常性バイアスって言うんだってこの前初めて知ったんだけど、
はいはい、
だから、まあ、ちょっと地震とか起きると俺全然大丈夫だと思っちゃう。
あ、そうですか。
全然逃げ惑わないし。
本当ですか。
もう受け入れてるの。なぜなら俺は大丈夫だと思ってるから、うん、謎の地震。
その謎の地震っていうのはちょっとどっから来る
か。地震だけ。
まあまあまあそれは
まあまあそれはってなったどんな返しだよ、うん、いやなんだろうね。だからそういう僕もまさにその正常性バイオを説明してる言葉と一緒で、うん、なんか自分が大丈夫と思わないとあれなんです。多分人間の本能が傷つかないようにしてるんじゃんかとかじゃないっけ。なんかその状況をそのまま受け入れちゃうとパニックになっちゃうから抑えるために大丈夫だって思わせてる、
あ
とかっていうのもなんかあるとかないとか。
でもまあ昔はなんかこう、うん、危機状態に陥ると人間って大体パニックになるよねと、
うんうんうん、
災害とかの時パニックになるよね、うんうんうん、っていうのが普通のなんか一般論みたいな感じだったらしいんですけど、はいはいはい、最近はパニックにすら陥らず
逆転して、逆転というか
っていう
そっちの割合が増えてきたってことなの、
というよりはそういうのが分かってきたってことじゃないですか。
ああ、なるほどね。まあ研究によって。
例えばなんかゴジラが出ましたって言ったら、
おうおうお
う、うわーってみんなパニックになってわーって逃げ惑ってるシーンがよくあるじゃないですか。
あるある、昔のゴジラ映画とか。はい。
ゴジラとか言ってテレビで、
ああ、確かに。
あのテレビ見ながら、いや来ないでしょって言ってるうちに家がバーンってみたいな。
すごいいい例え。
そんな感じじゃないですかね。
今つるん。すごいいい例えした。
急にすごい褒められると。
いや全然そうだよ。
怖くなっちゃうんだよね。
そうじゃん、
まあ、
最近できた言葉なんかな、正常性バイアスってい
う。いや多分前からあると思います
ね。前からあるんかい、
うん、結構前からあると
思う。何なんだよその学生いやでもまさにそうだよね。前昔の映画は多数逃げ惑うだけなのに、今は余裕ぶった人間がなんか、うん、
そんなことあるわけないでしょ
みたいなね、
そういう感じだと思います。
はあ、そうか。いや、うん、でね、でまあそういう、まあ、うん、まあ、ゴジラとかそういう災害とかもあるんだけど、はい、やっぱ正常性バイアス一番かかってるって思うのが、はい、俺お笑いでいつか絶対売れると思ってんの。これって正常性バイアスかかってない俺。
ちょっと待ってください、どういうことですか。
いやだからいつかは、
うん、
だから俺は大丈夫と思ってんの心のどっかで。本当に普通の今の現状客観的に見たら売れないじゃん。
はい
いや、はいじゃねえおい、ラジオの相方、そして D、笑ったな、今。
はい。
違うんですよ。まあまあ、そうなんだけど、
売れなそうですね。
それは、 を抜きにして何の根拠もなく、はい、俺はいつか売れる、俺は大丈夫って思ってんの、これって正常性バイアスじゃない？
ああ、まあ自分だけは大丈夫みたいな感じですか。
そうそうそうそう。
今の危機的状況に目をそらしつ
つ、それそれそれ
テレビで見てる感じですね、まさしく、
うん、まさにそのゴジラが来てる近く、
高橋さんの今の芸人人生の、まあ、たった今、
はいはい、
ゴジラがもう来てる、
そんぐらい危機的状況ですよ
けど高橋さんはテレビで見て、マジでみたいな、いやでも大丈夫っしょ、
大丈夫、俺んち大丈夫だから、
だけど今まさに家が踏み潰されようとして
る、真上にゴジラの足がある
みたいな感じですかね。
そう、いや絶対なんかあると思うんだよな、そういうの、まあ、危機的状況にね、いろいろある、だあとだからあれだよ、まあ今の話じゃないよ、
はい、
昔の話ですけど、
はい、
なんかよく俺浮気するじゃん、
はい、
それも正常性バイアスかかってるかじゃねえかっていう論、
ああなんかバレないから大丈夫、
そう、
俺は大丈夫
だ、バレねえだろっていうのがあるからよく浮気できるんじゃない、うん、っていうのも一緒じゃん。
高橋さんがテレビ見てて
なんだよ、また
横にはあの浮気相手がいると、
で
なんかすごい彼女が怒ってる画面がなぜかテレビに出てるのに、それでもいや大丈夫でしょみたいな、
これ
フィクションでしょ、今まさに彼女が玄関の呼び鈴を
みたいなそういうことよ、
そういうことですか、
正常性バイアスのせいでだから俺は浮気しちゃうし、それがなきゃ俺は浮気しなかったし、
は
あ
は
あ
は
あ、決して女好きってわけじゃないっていうことを言いたい俺は。
いや女好きでしょ、
全部正常性バイアスのせいでしょ、
正常性バイアスのせいじゃないですよ、した挙句正常性バイアスにすがってるだけです
すがらせろ、
言い訳をしているだけです
まあでもこれを知ってたらなんだっけ、大丈夫なんだっけ、でも正常でだから俺この言葉を知ったからこそ、あもし本当になんか聞いてる状況に陥ったら、あ、うん、俺今正常性バイアスかかってるわってなって、
うん、
また動き出せるんじゃないかなっていう、
でもその時にどうしたらいいか分からなくなるっていうのが多分本来のなんだろう人間性だと思うんですよ、
はいはいはいはい、
急にゴジラ来たらどうします、
いや俺
よく分かんなくないですか、
いやだから
どうしたらいいか分かんない、
に俺そのもしもの話されても今大丈夫でしょって言っちゃいそうになったもん、
うん、それはもうやばいです、
ね、足が当たるとは思えない、
まあ思えないんですけど、
うん、
やつだって口からなんか出すじゃないですか、
出すね、
焼け焦げますよ、
じゃあ終わりでしょそれは、
うん、だそういう時にじゃあ家をただ出るとか、うん、家から逃げる、
うん、
その場から逃げるっていう時に、まあ、どういう経路を通るかとか、
あ
何を持っていくか、
俺ね、そういうのはねちょっとシミュレーションしてます、
シミュレーション、あシミュレーション大事らしいですよ、
はい、
マジで、
まず、俺のもう履く靴は決まってます、
はい、
レッドウィングのブーツ、
なんでブーツなんかで逃げるんですか、
いやもうごついから、でそっからもしかしたらサバイバル生活が始まるかもしれないでしょ、
はい、
家水にもない、もう瓦礫を歩くかもしれない、
はいはい、
っていう時に一番大、丈夫な靴が俺レッドウィングブーツなの、
ほう、
それがあればどこでも行ける、正直
僕ナイキのスニーカーしか持ってないですけどね、
だから確かにスニーカーとか歩きやすい走りやすいと思うんだけど、うん、もし瓦礫のトゲとか岩のと先っぽ映画館のところ行ったら靴やられちゃうぜ、いやビルの瓦礫とか鉄筋のなんか出てたりするじゃん、それじゃスニーカーじゃ怖いじゃん、 あとちょっと厚着していくし、俺多分
あ
どんな厚い季節でも夜寒くなるかもしれないみたいな、だって俺サバイバルの斎藤孝のサバイバルめっちゃ好きだからね、漫画の俺そういうのをシミュレーションしてる、
あ本当ですか、
いけるなんか、
僕は特にしてないですけど、
ほらしてない、だって俺ベアグリルスも好きだし、
もうちょっと分かんないです
けど、ね、サバイバルドキュメントアメリカのテレビ、
ああの人ですね、
そうそうベアグリルス、あの水を作ったりとかそういう
の、極寒の北極海から生還するとかやってるやつですね、アマゾンから生還するとか、
砂漠の中のシマウマの死骸食ってみたりとか、
見てましたよ見てましたよそれ、
うん、いやでもそんな、いや何も、うん、あの何シミュレーションしてないってことは正常性バイアス一番かかってるじゃん、
まあかかってんじゃないですか、だってタバコ吸ってますからね、
あ
タバコ吸うって一番正常性バイアスかかってるらしいんですよね、自分だけは大丈夫だ、だって健康被害なんて当たり前じゃないですか、出るの、
あんな、おーおー確かにあんな、
いつかタバコに殺されますよ、だけど今は大丈夫だって、今何にも症状出てないからっていうので、
なるほど、
だってから、まあ、僕はもう正常性バイアサーみたいなもんですよ、
正常性バイアサー、
うん、かかってる人のことをね
正常性バイアサー
そう呼んでみ、見ようかなって思っただけです、でもまあなんか、じゃあ高橋さんそういうシミュレーションしてて、
うん、
で、シミュレーションとか訓練、日々の練習って、何よりも多分緊急時に自分を救ってくれるものらしいんですよ。
ああ、まあまあ。
正常性バイアスを防ぐにはどうしたらいいかっていうので、はい、多分訓練とかっていうのが一番有効ですよとは言われてる、
ね。避難訓練とかするし、
避難訓練とか。
はいはい。
高橋さん、ライブのシミュレーションとかすごいやるんじゃないですか。
練習とか、だから前もね、ライブ、そう、お二人がね、デイも連れも来てくれるけど、ライブ、まあしますね。やっぱ本番でね、やっぱどうしても不測の事態起こったりするか、うん、誰かセリフ間違えたりとか、うん、で練習しとけば大丈夫っていうのがある
から、そうだから怖いですよね、うん、本番っていうのは本当怖いもんですよね。
お、
うん、
まあでも怖いといえば、
はい、
夏、
ああそれはちょっとなんか嫌な予感がしてきたな。
幽霊、
ちょっとやめてくださいよ。僕そういうの超苦手なんでやめてください。
え、超苦手ってそういう怖い話苦手なの？
うん、怖い話苦手です。
でもあれは俺さ、心霊現象とか全然経験ないのよ、
はい、
じゃあそれはつるはあるってことなの？
いや、心霊体験っていうほどのことはないんですけど、不思議な体験ならいくつか
しています。へー、マジ不思議な体験、うん、
不思議な体験。
いや俺全然ねえな。あ、
ま
あ、
そういうのとかってみんな信じたりしてるんですかね、幽霊とか。
夏この季節、うん、なんで夏なの幽霊って。
なんででしょうね。
いつでもオールシーズンでしょ。
いや、オールシーズンいるとは思いますよ。
あ、だからまあ怖い話聞いてちょっと寒くなるみたいなことか、
うん、まあそういうことじゃないですかね。
うん、大事な、うん、
ね、ちなみになんかこうリスナーの皆さんは心霊体験とか、まあ、幽霊信じてる信じてないとかそういうのってありますかね。ちょっとツイッターで聞いてみたいな。
そんな感じで反応するかね。聞いてみたいな。
聞いてみたいな。
あ、そうですか。え、つるんはじゃあ霊、お化け、幽霊、はい、信じるの？
僕は一応信じてはいます。まあ、いるだろうと。
あ、そう。
まあ、そういうこともあるだろうっていうのは思ってます。
それはちょっと聞いていいんですか？なんか不思議な体験みたいな。
幽霊とは全然関係ないんですけど。
はいはい。
まあ、不思議な体験ですよ。どっちかというと。
何？
それか、あるいは僕が幽霊になったかっていう体験。
どういうことだよ。
僕3歳で心臓の手術をしてるんですけど、急にでかい告白をしますけど、
なんで今すんの。
あ、先天性中核心房中核欠損っていう、心臓の右心房に生まれつき穴が開いてるっていう病気だったんですよ。
へ
え。で、2歳の時に発覚して、
それまで分かんなかったんだ。
なんかおかしい、心音がなんかおかしいっていうことで、まあ、見つけてくれた先生がいて、で2歳だと手術に耐えられないから3歳まで待ちましょうと。一応ふしゅふしゅって感じであるんですけど、血はちゃんと送られてる。
今も何、
な
んかおじいさんみたいな人が出てきた。
いや、だからまあ心臓がおじいさんみたいにこう血液を送り出すときにこう空気が漏れてるんですよ。
あ、穴が開いてるから、
ポンプが正常に作動、作用してないっていう感じ。お
う
お
う。
で、3歳になって手術をした時に、はい、僕は幽体離脱の経験をしています。
幽体離脱？
はい、マジです。これは
3歳でしょ。
3歳、
まあ、俺何も記憶ないけど。
記憶があるんです、それだけ。そこだけ。
どういう感じだった？手術中に
3週間ぐらい入院したのかな、確か。その3週間の入院生活を僕は3年ぐらいだと思い込むぐらい、ものすごく濃密で、ものすごく長い期間入院してると思ってたぐらいなんですよ。だから記憶結構鮮明なんです。
何それ、どういうこと？
僕はまだ小さかったんで、母親が自由に出入りできるように女性病棟だったんですね。病室で6人部屋で女性が、周り女性だけだったんですけど、まあ、僕は3歳だったんで、なんか知恵の輪をおばあちゃんにすぐ教えてもらった記憶とか、当時珍しかったファミコンを同室の人にやらせてもらった記憶とかは、とかすごい覚えてるんですよ。幽体離脱の経験があって、まあ仰向けに寝てますよね、手術台に。
あ、そう、手術中になった。
手術中になりました。
ほうほう。
で、
何何何、
仰向けに寝てて、カテーテルっていうのを刺すんですよ。
左管みたいな、
左の太ももの付け、ももの付け根から中にこう入れるんですけど、
付け根からどこまで
行く？いや多分心臓まで通して
、
カテーテルですから。
これは別に怖がって、
人工でこう人工心臓で、血液を循環させないといけないんです。手術中は心臓を止めるので。
おお。
で、まああんまり詳しく手術の内容っていうのはまあ知らないんですけど、その時にふっと起き上がって、
うんうん、
僕の自分の足に刺さってるカテーテルの、うん、まあ、長い針みたいなのを見たっていう記憶があるんですよね。でそっからですよ、僕がこんなおかしくなっちゃったの、
うん、どういうこと、
変ななっちゃったそれまではもうほんと天使みたいな
子いや、それまでわからんや、
それ以降はもう変な子、うん、
いや、どう起き上がって見れたって何、
あの
起き上がったんじゃなくて実際に、
仰向けになった状態から上半身だけ起こした状態、
うん、だからそれ別に起きれるんじゃないの、そんなことはね、
だって全身麻酔してるんですよ、
うん、で
起きちゃいけないんです本当、うんうん、だけどその光景を見た、
え、でもそれはさ、自分を振り返って自分を見たとかはないの、
はないです、
え、けど下半身しか見てないの、
下半身しか見てないですよ、
うん、
でもあの一回も起きなかったと言われてます、
お
お、うん、
それどんくらい起きてたの、その
ああそういうその時間の記憶はないですけどね、
あ、じゃあいわゆるだけ幽体離脱ってさ、なんか空の方へふわふわふわって感じ、
あ、それはなかったです、ふわっと起き上がって、うわカテーテル、カテーテルとは思いません
けど、まあでもそれが見れないか、まず
うわ、なんか膝に
手術状態だった
ね、太ももになんかぶっ刺さってるみたいな感じですよ、
うん、確かに幽体離脱どうなってんの、視覚ってね、その自分 の、 その幽体離脱してる側の目ってさ、
いやまあ普通
想像なんかな、
何なんでしょうね、
本当に幽体離脱あったとすまん、本当なんだろうけど、本当かよ、
いや本当ですよ、
幽体離脱怖い、うん、怖かった、
いや怖くはなかったです、なんかね、
心臓は止まってない、あでも一応人工心臓か、
一応、血液は循環してる状態です、
はいはいはい、
うん、っていう不思議な体験をしてます、まああといくつか不思議な体験してますけどね、それで頭おかしくなったんだろうっていうのは結構あります、
なんで頭おかしくなったんだろうって、怖い、あだから俺さ、うん、専門学校の時に新潟、地元新潟なんだけど、
はい、
新潟のホワイトハウスっていう、
うわもう怖い、
なんか心霊スポットがあるんですよ、でそれは、なんか昔に、まあ、殺人事件が起きたような家で壁は家な一軒家で壁は白くて、はい、っていうところだけが、その他は荒れてるのにそこだけ残ってるとずっと、
はい、
っていう時に20歳ぐらいの時に専門学校の仲間と車2台で分かれて8人ぐらいで行って、まあ有名なところだから、まあいろんなヤンキーとも出入りしてやっぱり荒らされてんのよ、でまあ殺人事件があって、そのなんか被害者の人がの怨念的なやつで怖いみたいな、でまあ荒れてる一軒バッて入って、みんなで懐中電灯とか持ちながら、はい、でうわーって荒れてた、まあ普通になんか幽霊上等みたいな、ヤンキーがスプレーで描いたんだなみたいなやつがあったりするんだけど、でもなんか天井に糸がぶら下がって、なんかまな板がかかってるの、干されてるって、
なんでですか、
なんでって言って、まあ、もう汚ねえまな板ってパッと裏返してみたら血がべったりついてたりとか、
うわ
スプレーの赤とかじゃなくて、
やめて
で怖い、でなんか人は俺らはしかいないのよ、その建物には。2階からなんかゴトっていう音がしたりとかは、
うん、
まあ幽霊かどうか分かんない、ただ物音はした、でうわ怖いな怖いな、だそういう血とかもあったし、まあ雰囲気は怖いからまず、うん、で出て まあ、1時間ぐらいそこにいたのか、で車で帰ろうかっつって、車1台目2台目また乗り込んでるので元のみんないたところに戻ろうっつって、俺車の2台目に座ってたの、
うん
でブーって行って、したら先にと行ってた車が急にキーって止まって、
はい、
で後ろの俺らも止まるじゃん、
うん、
でなんだなんだっつったら、今の帰り道に車の上天井からドタドタドタって、
うわー怖
っ、なんか足音がして止めたっつって、でその子に乗ってた一人がなんか背中が痛い背中が痛いみたいな言い出して、そんなこと言うようなやつじゃないの、なんかボケで言うようなやつじゃないの、うん、でまあそのドタドタっていうのなんか幽霊的なもんが追っかけてきたのか、
うん、
何なのか分からんけど、でもその背中が痛くなったってやつはそっから学校2ヶ月ぐらいも来れなくなったのよ、
ええ、
病気とか何でもなくてただ動けなくなったっつって、っていうのはあるね、怖いのか、
いや完全にだってそれ心霊体験じゃないですか、
まあだから俺の車では来なかったから、
いやいや十分ですよいや十分ですよ、それちょっとコメントが来ています、
何
へえとか言って後ろ指ささないでくださいよ。
なんだよ。いいじゃん。
ちょっとコメントが来てます。
何ですか。
ちょっと明るいやつ読んでいいですか。
なんでだよ。なんか明るいコメントがあるのはぜひ。それはね、いいけど。
高橋さん、ラーメンつるんさん、こんばんは。
明るいな、何それ。
実はこの前の高橋さんの舞台観覧させていただきました。舞台内容とは関係ないですが、輝くクラゲさんです。
え、来てたの。
関係ないですが、高橋さんは意外にスラッとしていてモデル体型なんですね。
意外ってなんじゃい。意外ってなんじゃい。え、かがくらさん来てたの
みたいですね。
て
か、なんでラーメンつるんさんなんですか。
だからメンスタグラムバレてんだよ。メンスタグラム話したっけ、ラジゲンで。
いや、してないはずですよ。いや、でもたどり着けるようにはなってます。
そう、つるんがラーメンが好きでね、あのインスタグラムに食べたラーメンを載せてんだよね、うん、でそれを通称メンスタグラムっていうのをやってるんですよ、
う
ん、
たどり着けるようにはなってます。あ、知ってても不思議ではないですね。ちょっと取り乱しました。
なんで取り乱してんの。来てたんだね、はい、
ダーチーさん、はい、心霊現象とか全然ないですね、
うん、
中学生くらいの頃突然家族に何か起こった予感がして、そわそわしながら家に帰ったものの、うん、何にもありませんでした。
いや、なんなそれは何だった。
読み方だ。
なんでそわそわした
の。青美さん、
はい、
怖がりなので幽霊話は NG です。あらら、僕も同じです。テレビの特集とかもまともに見れません。体験は特にないですが、あるとすれば夢の中の体験だったと思います。
いや、特にそのつるんの読み方特に怖くねえよ。
あ、そうっすか。ただ声低くしてるだけみたいな。
急になんかわけわかんねえ喋り方したけどさ。もう怖い話、体験。でも幽体離脱は、
幽体離脱はまあしましたね。なんかいい思い出って感じですね、今思うと。
まあ
当時は何だったんだろうなっていうので、ずっと何だろうな何だろうなと思ってたんですけど、時が経つにつれて、まあなんかいい思い出というか、話のネタというか、ああ、ユータリゾツ、俺あるよ、みたいな。
いや、そんな生きんない。生きって喋んな、ユータリゾツトークを。
そうですね。いや、でも高橋さんの方、マジでちょっと怖くなっちゃいました、
ね。まあ、そんなのがあったなって、そういえば懐かしい。
そういうのがあったなって感じで、そんな、簡単に思い出せるもんなんですね。
いや、本当に車ドタドタドタって。
いや、超怖いじゃないですか。
みんな怖がったって。みんな男だよ、そのメンツ。あの、それで誰もさ、
うん、ちょっとやっぱ怖い話嫌ですね。
うん、あ、そうですか。
ちょっと面白い話をしてください、高橋さん。
なんだよ急に。何それ。いや、なんか女子大生でも言わないよそんなふり。
なんか面白い話してって。いや、言いそうじゃないですかこれ。
言いそう。
まあ、僕女子大生じゃないですけど、女子大生であったこともないです。
いや、そうでしょ、うん、何なんだそれ。
なんかね、3個くらいおもしろい話してもらわないと、なんかバランスが保てない感じです。
いや、なんで、何のバランス。つるるの中のバランスでしょ。
怖さと
面白
さ。
俺のバランスは保てれてんだけど。
保たれてんすか。じゃあ、
じゃあ、あれは、じゃあ、さっきの練習みたいな準備、はいはい、正常性バイアスの時話したけど、その訓練みたいな感じで、じゃあ、俺が面白い話をして、はい、それをつるんと D に判定してもらうっていうのはどう。
あ、D も入れますか。
いや、いいよ、せっかく
ある。じゃあ、2人で判定するって。
え、何を判定するの。
いや、面白いか面白くないかじゃない。いや、面白いかつまんないか。
今から私が面白話をするってこと。
そうです。
これ大丈夫。
え、
大丈夫ですか。ハードルとか。
いや、あの、
はいはい、
思ったんですよ。これ1年経ちましたよね、もうすぐ。
この番組
ラジディアンが、はい、もうすぐ1年経ちます、
はいはい、
で毎回台本書いてるじゃないですか。
うん、つるんさん、
うん、ちょっとなんか高橋さん、僕におんぶに抱っこすぎないかなっていう気がしてきて。
それはそんな音ないんじゃないか。
だから台本のない時間をちょっと設けるってのはどうでしょう。
いや、でも俺ほんと別に何もないのよ、俺っていう人間。
何もない。それちょっと芸人としてはかなり危険な領域に。
そうそうなん
よ。ゴジラ来てます、ゴジラ。
そっか、うん、正常性バイアスかかっちゃってるのか。いや、だってさ、打ち合わせの時、一応俺ら打ち合わせしたりするじゃん。
はい、しますね、
うん、で、つるんがなんか話したいことありますかって毎回聞いてもさ、うん、俺ほとんど何も言わないじゃん。いや、ないねっつって。
そう、何にも出てこない、うん、だって つるん喋りたいことあるでしょって言って、なんか僕に話させようとしますよね。
うん、
うん、
いや、だって俺よりかなんかさ、語れるじゃん、あなたって。
いや、そうでもない
です。俺マジで語れたりもしないし、だってなんか小説の話とかすぐ語るじゃん、うん、君。
いや、なんか人聞きが悪いんですけどね。そういう言い方する。
すぐ語るからな。
熱く語るとか言われるの僕ね、あまり好きじゃないんですよ。
うん、
あまり熱く語りたくない人なんで、
まあ、確かに。もうつるんにね、喋ることありますかって聞きますけど、う
ん、まあ、あんたの番組でしょって、まあ、いつも思ってるわけですよ、
うん、じゃあ分かった。じゃあ
はい、
これコーナーなんですか、この面白話3つするみたいな、これコーナー化する、
いやコーナー化して大丈夫ですか、うん、これ毎回ですよ、じゃ
あ、いやそんぐらいじゃなきゃやっぱ芸人じゃないでしょ
なんか、うん、
正常バイアスかかったって
急にチャレンジャーになってきて、
正常性バイアスかかっちゃ芸人じゃないでしょ、う
ん、じゃあゴジラ倒しに行きますか、じゃあ、う
ん、何それ
あのじゃあ判定は面白い面白くないじゃないですか、
えどういう姿勢で聞くん、みんな普通の雑談みたいな感じでじゃあ話させてよ、
いや面白い話してくれんだ
ろ、バカじゃねえよ
みんなそういう心構えで、あじゃあ高橋さんが何か喋ってくれるっていう、
はあ、
高橋さんの小話の時間、
うん、小話の時間
じゃあ、あの使えるおは保留でいきます、
あオッケーオッケー、だから本当だからつまんないとか正面切ってやめようよ、
なんかライブで使えるとか、うん、そういう感じ、番組で使えるとか、
あ
ートーク番組で使える、おは保留、もっと練る必要ありみたいな、
保留か何、合格があるの、使える、
使える
が一番いいのか、
使えるが一番いいです、でおは保留、ダメとかはないので、
怖え、まあ確かに2人優しいからね、でも笑ってくれればいいでしょう、で普通に笑ってよ、だから
はい、ね、笑えるところでは笑います
マジで言ってる、大丈夫汗かいてきたわ、
僕は最初からかいてます
それは知らん、汗かきの特性知らんけど
はい、まああのじゃあえ
なんか振りがあんの、
特にないんですけど、別に何も決めてないんですけど
サイコロみたいなのないんか、うん、
サイコロないですよ、だって高橋さんしか喋んないから
そっか、じゃあね待ってね、今すぐ面白トークね、じゃあ3つ、はい、3つか、じゃあどれがいい、じゃあ選んで、はい、タイトルが多い、じゃあ今から言うから、どれがいいかちょっと選んでもらっていいですか、はい、ですね、一つ目のタイトルが性癖、
性癖、
うん、っていうタイトルでいいかな、でじゃあもう一つがタトゥー、
タトゥー、
うん、
あのロシアの2人組ですか、
いやそのタトゥーじゃない、 M ステバックレットタトゥーじゃないよ、これ大丈夫あでもハードル下がったか今ので、
はい、
で、じゃあもう一つがね、どうしようかな、どうしようかなっていうことないんだけど、うん、あ宗教、
宗教なんか
タイトル何3つ、
性癖、
うん、
ロシアじゃない方のタトゥー
いやそうは言ってねえか、
宗教、
ああなんかすごいちょっとなんかあれだ、尖ったタイトルばっか
だ、じゃあタトゥーから
タトゥーからいきます
で、あの高橋さんが話し終わったら、はい、たら
話し終わったら俺は合図か出さない、なんとなく話の雰囲気では分かってね、あここで落ちたなっていうのは、
俺落ちたなって思ったら、まあ、使える使えない、使えないじゃないや、使えるオア保留っていうのを、うんうんうん、僕と D で判定します、
わかりました、
はい、
じゃあタトゥーですか、
はい、
あのこれ僕の後輩の話なんだけど、その後輩が大学の頃好きだった、今もう芸人やったやつなんだけど、はい、大学の頃に好きだって言われてた相手がいたんよ、でその当時の彼女が今になってなんかそのなんか元気なかったんだって、その彼女がだから元気が欲しいから芸人やってるそいつと会いたい、デートしませんかって誘われたんだって後輩が、はい、であまあ大学の時、まあ向こうが好きだっていうの知ってたし、ね、今会えてなんか仲良くなれたらまあいいかな、まあ可愛かったしつってで会う約束したんだって、でしたらパッと会ったらやっぱり元気がないって言ってたじゃん、でそれは、うん、あの今うつ病にかかってたんだって、
はい、
だからまあ元気がない、だからそういう芸人と会って一応元気が欲しいみたいな人なんだって、うん、今でまあまあうつ病なんて別に今の時、まあ、多いと言ったらあれだけど珍しいことではないじゃん、うん、だからまあ普通に芸人そいつもバカで明るいから普通にわーって話してたんだけど、まあ、やっぱり彼女うつ病だからデート中にもあの何錠もやっぱその薬をめっちゃ飲むんだって、
うん、
で、まあ、それを飲まなきゃやってられないと、でそのうつ病がどんだけひどいのかっていうと、その時あの仕事も何もしてなくて、その何にもしてないからその記憶もほぼないみたいな、
うん、
うん、そのうつ病のかかり出した時、うん、で例えばその会った時冬なんだけど、冬なのに記憶飛んでるからうつ病かかってる頃、うん、時差がないというか時間感覚がないというか、冬なのに夏だと思って半袖短パンに で外に出てあ寒いってなって冬だって気づくぐらいの、だからそのぐらいなんかもう現実と離れてる人みたいな、だ相当うつ病かかってたって、うん、でじゃあ、まあ、その後輩とまあ仲良く、まあ、喋るだりなんだりみたいな、でも何回か遊び出して、でもその後輩君のおかげで私もうつ病なんか治りそうだみたいな、うん、まあ、なったのって、でもう分かったと、私こんなに付き合ってくれたから、要はそのうつ病か絶対負けないと、うつ病乗り越えるぞっつってすごい覚悟を決めたと。でえじゃあどういう覚悟を決めてきたのって言って、見てっつって、あの腕にタトゥー彫ってきたっつって、そいつが左袖パッとめくって、めくったらそこにあのボールペンで覚悟って書いてあったんだってはい、僕の入れ墨タトゥーの話どうでしょう、判定お願いします、どうぞ。
保留、
つるんが保留、
D は、
うん、これ何これ何
保留よりちょっときつめの保留
で、いやいやきつめの保留ってなんだよ
じゃあ2つ目いきましょう。
なるほど、まあ一発目だったからね、うん、次2つ何があるっけ、
宗教か性癖、宗教いきましょう、
宗教いくか、僕の友達で、まあ仲良かったんだけど、この前久しぶりに会って、実は俺まあある宗教に入ってるって言い出したの、うん、まあそれ知らなかったの、別にそれも仲良かったけど、なんか急に二人きり飲み出したらそれ言い出して、でその宗教っていうのがなんか手を使ってなんか体の悪いとこをこうやってかざしたりしたら、うん、そこが治るみたいな教えの宗教なの。あ、まあ、そんなんやってたんだ、へーっつって、でやっぱり宗教で聞くとちょっと構えちゃちゃったりするけど、まあでもそいつ仲いいか別に良かったんだけど、うん、で、まあ、そいつの言い分としては、いや確かそういう宗教やってるし、お前もあんまり馴染みないのは知ってる、うん、ただその俺は誰にも迷惑かけてないから別に好きにさせてくれと、まあそれは確かに、うん、宗教観なんてね別に自由だし、迷惑かけてないのはなおさら、だから別に勧誘とかも全然俺はされたことないし、その時もされなかったしつって、まあ確かに誰にも迷惑かけてないなって言いながら、でも本当かと、その宗教信じるのはいいけど、その手をかざしてその物が良くなるだなんか変わるだとかっていうのはまず本当なのかっていうのが気になるじゃん、宗教どうでもいいけど。でじゃあ分かった、高橋と、あのまあ居酒屋だったんだけど、そこに醤油あるだろ、あさっき刺身つけてた醤油っつって、うん、ちょっと貸してみっつって、そいつがちょっと俺手かざすからちょっと味変わるからちょっとお前試してみああ本当にっつって、うん、自信あるんだね、いや変わるかっつって、その醤油をちょっとじゃあちょっと待ってって20秒ぐらいこう目つぶって醤油に手かざしてた。で「はい」っつって「どうぞ」って「はあ」っつって、俺がペッて舐めたら「どう？ちょっと塩分薄くなったでしょ」って「あまあ確かにちょっと薄くなったかな、うんうんうん、あそう言われたらまあ確かにそう薄くなってきてますね」っつって「で分かった、お前生ビール飲んでるな」っつって「あおい飲んでるけど何？」俺がまた手を出したら味変わるから、えっつって、まあ、醤油も確かに変わったし、でじゃあちょっと舐める貸してっつって、うん、でまた20秒後こう目つぶって手をそこにビールにかざして、あってね、はいと終わったと、なるほどと、俺はもうまた味どうなんだっつってって飲んだら、どう高橋ちょっと度数薄くなってるあ確かにそう言われたらちょっと変わってるかもしれない、まあ酔っ払ってるからすでに、どうなんだろう、まあまあ薄くなってるかもしれない、なんか飲みやすくなってるといえば飲みやすいビール、まあうまいんだけどね元から。でじゃ あ高橋お前タバコも吸うな、僕セブンスター吸ってるから、あの14ミリの、まあ高橋俺が手をかざせばこのタバコも軽くなるからっつって、うっ20秒待ってやって、おそうですかっつって俺がって吸い出して、どう高橋お前軽くなってるだろ、うん確かにそうかもしれないけど、ちょっと待てと、お前やってること迷惑だと俺醤油好きだし、今の濃い醤油が好きだしそれつけてるし、ビールも酔いたいから飲んでるのにお前に軽くされたし、俺タバコきついの好きだからセブンスター吸ってるのにお前が軽くしたし、いやお前の宗教迷惑だっていう話これはどうですか、うまく話した気がします。さあテーマ宗教、判定の方お願いいたします。
使える
いやいや誰か来たじゃん何今の、
コンビニみたいな
音しました、ね、何今の
来たよっつって
タイムピンポンですか ピンポンもねえのか、このラジオは。なんだよ。
遊びは、
なんなんだ
よ。D の主張が始まりました。いるよ、っつって。
ああ、これは2つ票入ったんですか、
はい、うん。はい。2つ票入りましたね。
おお、危ない危ない。
じゃあ3つ目、性癖。
ラストですか、性癖。まあ、これちょっとエッチな話になるんですけど。うん、まあ、昔、まあ、女性と、まあ、仲良くなった女性がいて、まあ、一晩共に過ごすみたいな、やっぱり男女あるんで。で、まあ、その彼女の家で行って、まあ、ベッドの中で、もそもそごそごそしだしたんですよ。って言った時に、まあ、それも普通だったのに、急に、まあ、その段になったら、彼女が、要は私、性癖があるんだと。
うん、
あ、なるほどと。まあ、でもそれは、ね、彼女の性癖があるのは、それに答えた方が、まあ、お互い気持ちよくなるし、それはいいじゃない。じゃあ、どんな性癖ですかって聞いたら、言葉攻めしてほしい。言われて。おっと。言葉攻めどういうことですかって言ったら、要は、私を罵倒してほしいんだと。なんかすごい下に見て、ケチョンケチョンけなしながらしたいみたいな。で、俺、
そういう人もいるんだな。
そう。やっぱ、まあ、聞いたことあるじゃん。
まあ。
で、いろんなそういう AV もあるしさ。でも、ただ、俺、経験なかったか、そういう人ってもあったったことないし、うん、そういう俺は罵倒したいっていう癖がないから。だから、今思えば、よくあんのが、要は、メス豚が、とか、言えば、その子は満足したのかもしれないんだけど、俺、その時、もう、いざ真っ最中の時にそれ言われたから、だからもっと、攻めて、言葉攻めして、言葉攻めして、って、わーってすごい言われて、私、それ言われたら気持ちよくなるから、って、早く私を、けなしてくれって言われたから、俺もう、で、考えて、出てきた言葉が、なんだこの野郎とか。おい、バカ野郎みたいな。俺なんか、たけしさんみたいになっちゃった。さあ、俺のこの性癖の話、いかがでしょうか？判定お願いします。
使える。
いや、閉まらん。ピンポン、閉まらんよ。
誰が来たって。
どうでした？
じゃあ、
はいはい。
あ、ちょっと D 入れますか？
あ、D もちょっともうマイクを。前入れんな。なんでピンポンだったの？
はい。はい、あ、D 来ました。久々の。
久々の、僕が一人の時に相手してくれた。
あ、どうも。お世話になってます。
あ、お世話様です。
はい、今、どうでしたか？一つ目のタトゥーは D も保留でしたけど。
感想戦ですか、今。
感想戦、うん。
そうですね。三つ目がやっぱ面白い。あ、三つ目？
性癖
です。性癖の話。
あ、だから、二つ目も三つ目も良かったっすね。
あ、
ちょっと、一つ目は惜しいって感じ。
まあ、そうなんですよね。まあまあ。リアルだな。つるんは？
まあ、一つ目、タトゥーの話は、
うん、
まあ、覚悟じゃない方が良かったかなっていう、タトゥーの文字が。で、二つ目、宗教は、まあ、使えるってしたんですけど、オチがそれじゃない方がいい。
あ、どこどうすればいい。
オチが、うん、いや、誰にも迷惑かけてないからって言ったのを、
うんうん、
いや、お前迷惑かけてるじゃないかっていうオチにしない方がいいんじゃないかな。
どうしたらいいかな。
全部薄くしかできねえじゃん。
あ、なるほど、ね、
とか、そっちの方で来るかなと思ったんで。
まあ、なるほどね。まあ、そっち期待してたんだ、うん、
で、性癖はまあ普通に面白かったって。
あ、よかったですか。性癖な、あんまりでもな、うん、まあまあ、
使える場面がね、限られちゃうんですよね、性癖はね、
はい、
うん、ゴールデンとか無理ですもんね、プライムタイムね。
だその宗教も多分無理ですよ、
うん、難しいかもしれないですね、
うん、でタトゥーもう元から無理でしょ、うん、じゃあ全部無理じゃん。
これ本当にコーナー化します？ D どう思います？
あ、だけどいいんじゃないですか。だって、
うん、
コーナー化はいいと思いますよ。
うん、あ、
そうなんだ、うん、
コメントでも、
うんうん、おお、
青鬼さんが、
はいはい、
台本なし即興のトーク、もしコーナーができたらお楽しいと思うなって言ってます。
はあ、
かがやくクラゲさんはすいません、普通に吹き出しました。
あ、よかった。どこでだろうね。
なんだろう、超能力って書いてあるから。
超能力、ああ、宗教
の話ですね。お
ー、ふーん、
あ、違う、タトゥーの下りって書いてある。タトゥーの下り、
そうなん、タトゥー、
普通に吹き出しましたと。
よかったじゃん。
で、超能力の方はプラシーボ効果じゃないと。
ああ、まあね、思い込みか。
うん。
いや、もう疲れたね。急に俺トーンダウンしたでしょ。
いや、高橋さん、コーナー化します？これ。
いや、もうぜひ僕としてはコーナー化してね、もうレギュラー化をさせていただければと思います。
レギュラー化は保留で、
うん。ありがとうございます。なんで？いや、なんでよ。なんでよ。なんで保留なんだよ。2勝したじゃん、3戦して。
何勝とか関係ない。
2勝いっぱい勝ち越したやん。これ負け越したじゃん、やめ
る。いや、保留の音を流してください。次のコーナーいきます。保留の音。
あ、これ保留の音か。全然わからんわ。
じゃあ D ありがとうございました。
あ、すいません。また、あ、また声がいいからね。たまに来てほしいですね、
う
ん、D は。
そうですね。
よかったです。はい。
で、まあ、次。
次のコーナーが
いきましょう。
何なの？さっきのブッブーでもう全部流れがわけわかんない。
ブッブーで。
はい、じゃあ次のコーナーお願いいたします。
はい、これやってきて。
出たー。あ、エコーが。
ブッブーをした後でもエコーをかけてくれる
優しい。何ですか？
ゴールドフィンダーですからね。
分かったよ。
はい、このコーナーはですね、高橋さんと僕が互いに相手にやってきてほしいことを出し合い、うん、次回までにやってくれというコーナーです。
なるほど、キラーコンテンツ、
はい。前回出ていた高橋さんの宿題は、うん、英単語猫という漫画を書いてくれ
今聞いたらわけわかんないよまあいいや、とりあえず、うん、英単語猫という漫画を書いて、
英単語猫になったのかもよくわかんないですね、もうもはや。
で
僕が、高橋さんの似顔絵を描いてくるでした。
うん、だからどっちもイラスト系だったんだよね。
そうですね、うん。
まあまあ、とりあえず俺のそのタイトルはまあ置いといて、じゃあまあつるんからいきましょうか。
はい、
じゃあつるん、私高橋への似顔絵描いてきましたでしょうか。お願いします。
描いてきました。
よいしょ。
うい、描いてきましたよ。
はいはい。どうやって発表しますか。
はい、今からですね、高橋さんにその似顔絵を渡して、うん、
はい、
それを持ってもらってる写真を撮ります、
うん。
でその写真をハッシュタグラジゲンでツイッターにアップしますので、それをちょっと皆さん、
なるほど、俺がその似顔絵を持って一緒の写真を撮るみたいな、はい、なるほど。
じゃあ似顔絵出しますよ
別に今をみんなに見えてないから。おすごいかもしれない。ちょっと待って、これ順番違うな。俺が先だったな、これ。おお、すごいすごい。お、すげえじゃん。ちょっと待ってください皆さん、ちょっとまだ見えないと思うんで、ちょっと早く上げましょう。
はい、じゃあ写真撮りますよ。
すごい。俺今髪型変だけど大丈夫？ お願いします。誰も喋ってないけど大丈夫。
はい、はい、撮りました。じゃあこれを今すぐ。
すごい。あれ、さすが、オーストラリアで展示されてる作家さんですね。
いや、展示その後どうなったか全然報告来ないんですけど、どうなってるんですか。
ツルンの描いたイラストがですね、額に入ってる。
はい、ちゃんと額に入れてきました。
何これ、すごいじゃん。すげえ。パソコンかなんかで。
そうですね。
へえ。
パソコンで。
だ、あれです、多分これはツルンと一緒に俺の洗剤を取りに春新宿御苑で。
あ、そうですそうです。
俺が桜をめでてるところの写真をモチーフにしてるんじゃない
か。皆さんもなんか覚えてる人もいるかと思うんですけど。
いや、もう上がるんかな。いやいや、ありがとう、嬉しい。こんなクオリティだとは。すごいじゃん。一番。
いや、結構頑張りました。
あー、どんくらいかかったの？あのさ、ラジゲンキーホルダーはどんくらいだっけ？ 5、6 時間だっけ？
ラジゲンキーホルダー5、6時間ですね。
5万円で売ってるやつ。
5万円。1時間1万の費用対価、労働対価をよこせと。
これどのくらい？
で3時間ぐらい。
すごい、3時間でもいけるね。綺麗な色合い。
だ、3万円よこせです。
すぐ。今、まあ、誰か今いいねって言ったらすぐね。
ツイートしました。
売りつければいいんだ。素晴らしい。
いたしました。ちょっと反映に時間がかかるかもしれない
、
ね。
ちょっとぜひ皆さん見てほしいですね。これ写真、これだけでももう一回、じゃあ後ほどでも、ツイッターに送
って。
なんだ
なんだなんだってなんだ。
すごいなぁ。素晴らしい。
じゃあ、反応を待ってる間にですね、
はいはいはい、
高橋さんの方の宿題行ってみましょうか。
うん、はい。英単語猫。
英単語猫という漫画。書いてきましたか。
書いてきました。わざ
っす。やっとやってきてくれましたか。
まあ、英単語猫っていうのが、僕と、つるんが LINE のビデオカメラで話した時に生まれたキャラクターなんだよね。
そうですね。
そうそうそう。つるんがトイレから帰ってきて、うん、来たら俺、電話越しの相手が俺じゃなくて俺が持ってるぬいぐるみの猫になってて、
その猫になぜか僕は初っ端から英語で話しかけるという、
っていうちょっとよくわか難しい。あ、でも今ツイッターで、
あ、ツイッター今ありましたね、似顔絵。じゃあその英単語猫の漫画も高橋さんにアップしていただきましょう。
はい、これはあれですよ、もちろん 靴、ソックス&ザシティの方であげますよ。
え
違うの？
いや別にいいです。
でもラジゲンつけばいいでしょ。
はい。いやどんなになってるんですかね。あの突如として生まれた英単語猫っていうあのキャラクターが、うん、まずどんな見た目なのか。
あでも全然普通、まあ、4コマ漫画で
4コマ漫画で
ごめんちょっと一発それで失礼させて、まあ、第1話みたいな感じで
第1話、
うん、だこれもしかしたら転がって、また長い漫画になるかもしれないか、
うん
まあ、あんまり期待しないでいただいて
楽しみですね、
ラジオ原点人生脱却原点人生脱却ラジオか
コメントで青海さん、
はいうん、
オブジェ当初3万だった気がするのは私だけでしょだったかもしれません。確か
勝手に俺らが釣り上げて
確かに3万だったかもしれません
売れねえかっつってもう逆に上げたんか
多分200円300円より急に3万とかの方が売れる気がする。
ああなるほどね、
うん、
はい今上げました。
はい上げてもらいました。さあ
まあこれはもう英単語猫ちょっとまあ難しかったね。
難しかったですか。
うん久しぶりに漫画描いたからまあ可愛いんじゃない。
さてあ来ました。ちょっと僕それ読んでるので高橋さんちょっとつなげといてください。
うんまあだからまあ4コア漫画の1本目っていうまあ、だ1本しか書いてないんですけど逆に言えばまあこうやってここで英単語を喋る猫と出会ってこの男の主人公とどういうなっていくかっていう話になっていくんじゃないですかねっていう英単語猫4コマ漫画ちょっと色も塗ってみて靴下漫画とちょっと一応作風変えてるんだけどねちょっと語りで
本当だ
、うん、なんかその人間は顔出ないみたいな
Hi I'm English word cat って
英単語猫
キャッツって複数形になってますけどちょっと作者が英語をあまり分かってないという微妙な感じになりました。
まあ、いやでも、
まあ、でもやってきたってこと
で。ありがとうございます。でお互いあなたすごいよ。これなんかコメント反応なかったんです。これはあって叱るべきだと思うよ。
反応ないですね。
反応ないですか。ありがとうございます。
今のとこ反応ないです、
ね。いやでもね、これもしいやこれはいいと思う。
これまあ高橋さんにあの。差し上げますので。
あ、くれるの？ありがとう、
はい。ちょっと部屋に飾っといてください。
あ、でも確かになんか飾れてるなと思ってある、はい、スペースあるから。
ちゃんとあの僕のサインも入ってるので。
本当だ。
はい、
TT。
はい、これイラストを描くときの僕のサインが入ってます。
すごい。いや、可愛らしい色合いで。いや、素晴らしい、はい。ありがとうございます。
で、もしかしたらこれを元にあの高橋さんのポストカードを作るかもしれません。で、ラジゲンのポストカード作ってなんかこう売りまくるかもしれません。
1枚いくらぐらいで考えてるんですか？1枚いくらぐらい
かポストカードですか、
うん、
まあ200-300円じゃないですか、
ね、そこはちゃんと、はい、リアルに小銭稼ぎに行くんだあなんかコメント来てますか、
はい、はい、輝くクラゲさん、
はいはい、
すごいと
ああそう
リツイートで
いやすごいよ
でやってみました。
予想以上
で青海さん想像以上の作品で驚いた学装すると切って悩みますけど、ね、この作品にはこの船でバッチリだっていうかすごい。
うん
あでちなみにその額は、100均で買ったやつなんで、
そうです
あのもうちょっとちゃんとしたやつにしたかったら、高橋さんの方でお願いします
。はい、わかりました。わざわざそんなこと言わんでも。
そうでもちゃんとした額に入れてます
んで。ありがとうございます。はい、嬉しいです。
ぜひ持って帰ってください。
はい、というわけで、じゃあ、次回いきますか。
次回、決めましょう。もうちょっと時間なくなってきました。
はい、じゃあまた3つね、候補を、それぞれ書いて、それを交換して、そのお互いそれから3つか選ぶと、次回の収穫代を、
はい。高橋さんから。
俺のお題から、じゃあ、つるんの次回。
あ、じゃあ僕の次回の宿題を発表します。
うん、一応俺はね、こんなんどうだっていう。はい、
映画、カメラを止めるな、を見る。
見た？見てないっしょ。知ってる？
はい、知らないです。
知らないの？
知らない。
D は？カメラを止めるな。
知らない。
いや、今、バカ売れの映画よ。
今？
インディーズ、制作費が200-300万円とかで、この前まで新宿のケーズシネマ、要は1回80人ぐらい入る映画館なんですけど、それが1日3回20日間全席満席ですよ。
へー、すごいですね。
めちゃめちゃ面白い。知らないの？じゃあ行ってよかったわ。
カメラを止めるな。
いや、ツイッターでバカほど人気出てて、俺もそのツイッター人気すぎるか見に行って。
なんか面白そうですね。
めちゃめちゃ面白い。もうもうっていうの、まあ、
なるほど。
全然。
じゃあ2つ目、ボディーソープを使わない生活をしてみてよ。
そう、俺さ行ったことあるっけ、俺体洗わないんよね。
あ、本当ですか。
ボディーソープ使わないんですよ、もうこう東京来てから。
へえ。
最初置き場所はなくて、ユニットバスで置きたくもないとっていう時に、あのタモリさんがテレビかなんかで、
要はありますよね、
石鹸も使ってないと、お湯だけで俺体洗ってんだよ、それで俺このツルツルなんだよ、見たら見て、あ、じゃあ俺もその宝石取ろうっつって。
ちゃんと湯船使ってます。
あ、でもたまに使ってる。
いや、それ毎日じゃないとダメじゃないですか。
いやいや、でも俺それでシャワーだけで、まあ、シャンプーとかするけど。
うん、なるほど。ボディソープを使わない生活をしてみていいよ、うん、です。3つ目、昆虫料理を食べてきて。これはないですね、絶対できないです絶対にできないです、食べれない。
すごい。でもなんか、なんか僕、最低と総選挙出てる人がなんか昆虫食やってる人がいて、でそのコオロギラーメンとか、
あ、知ってますよ、
っていうのは食べやすそうじゃん。
いや、絶対無理です。
で今なんか昆虫店っていうのね、なんか上のやつだするから、
だからコオロギラーメンを作ってその中からコオロギを避けたとしても食えない、うん、そのラーメンだけも食えない。
そんな、だからあれでもラ、ほらラーメン好きだから、
そういうラーメンじゃない。
いい
じゃあ高橋さんに出した宿題を3つ、
はい、1つ目が、冷やし中華を食べる過去有名店を調べて、
はい、
これはどういうこと
ですか。まあ、なんか有名店で冷やし中華食べてきてほしいな。冷やし中華ってまあなんか高く知れてるというか、うん、ちょっとこう限界がある感じがするんですけど、うん、
と思いますね。
でもそうでもないらしいと。
どういうこと。
あの、うまいところはマジでうまいらしいんで。
おお、バケモンがいると冷やし中華界の。
はい、
おお、なるほど。まあ夏だしね、確かにおいしそう。で2つ目が青春18切符で一人旅。
はい、
あ、
まあ夏なんで行ってみてください。
なんか
18歳じゃなくても買えるんで。
いくら、いくらぐらいなの。
あ、わかんないです。
3000円で乗り放題みたいな感じでしょ。で
も
定額みたいなんですよね、あれ。
詳しくはウェブで
いや、てめえの口から教えろ3つ目が、座禅体験。あー、行ってみてえなー。何ですかそれ。
ちょっと良さそうだなと。まあ早朝にお寺に行って、うん、座禅をちょっと組んできてほしいな。
どこにあん。
それはあのウェブで。
いや、おめえの口から教えろっつってんだよ
いや、いろんなところにあります、座禅体験できるとこ。
座禅か、
一時京都とか行かなくてもできますから。
別に行きやすいなら、
はい、うん、あ、もうちょっとエンディングの音楽流れて
きちゃった。行きたいけどな。あ、ちなみにこれ言いますけど、これ俺が弾いてるわけじゃないですからね。
誰が聞いても分かります
そこね、一応、はい、あ、高橋うまいねなんて思われたらですから。
はい、じゃあ決めましょう。
あ、じゃあつるんか、じゃあ決めてみ、
カメラを止めるなを見る。
ああ、もうこれちょっと本当に今初めて知ったな。
初めて知りました。
絶対勧められてよかったって思うと。
本当ですか。じゃあ見ます、うん、
めちゃめちゃに面白い。じゃあ座禅体験したいけど近場にあんのかな。
いや、あると思います。普通に町のお寺とかでやってると思います。
じゃあ
写経とかやってるじゃないですか、たまに写経体験とか。
じゃあ写経でもいい、もしあったら。
あ、でもいいですよ。
ちょっとまあ何にもどっか分かんないし、つるも分かんないというか、ちょっとウェブで調べないと何とも言えないけど、座禅体験、
座禅体験
とりあえず
OK です。
第一希望で、
はい、
神道を滅却したい。
はい、
はい、
日もまた涼しとね。
そうです。
はい、
日もっていうのはあの僕の日もじゃないですよ、そこは。
出た出た、紐占いを紐を何でもかんでもくっつけてくる人紐芸人
紐
高橋洋平でございます。じゃあ、はい、
というわけでお互いの宿題決まってきました。つるんさんが次までに、
映画カメラを止めるのを見る、
はい、そして私が座禅体験と、まあ、頑張っていきましょう、
は
い、
ということ
でございますよ。
しょう、ね、はい、番組へのコメントや感想は、
うん、
常にお待ちしております、
はい、
ツイッターと質問箱とホームページの投稿フォームからお願いします。
はい、
はい、これやってきての宿題も募集してますの です、ね、僕たちにやってほしいことなどがありましたらぜひ送ってください。
ありがとうございます。
高橋さん、告知ありましたら。
8月29日か27日にキングオブコント1回戦出てみます。
お、
はい、
頑張ってください。
松竹の先輩とちょっと組んでみてユニットを、
ま
あ、どうなるか分かんないですけど、それでやってみますっていう。あと8月の7日か、その先輩のコンビで松竹ライブっていう松竹の笑いライブ来ますので、はい、まあ、そうツイッターで確認してください。
はい、
ということでございますね。じゃあ来ました。
そして
じゃあ聞きましょう。ところで次回の放送、はい、いつでしょう。つるんさんお願いします。
未定です。
また未定かよなんなん、もうどうせまた1ヶ月後だろ。8月末だよ、まあ、で違うな、多分、うん、実弾生活が9月の頭の方にあるから、多分それもあって、 逆算してこれ9月終わ中旬だなこれ多分次逆算してね
多分
いける
初回のスペシャルやったのが8月27日だったんですよね。
そうです
多分次のラジギアはそれぐらいかなっていう、まあ予定変更もありえますが、月刊高橋洋平とかにしましょうか。
月刊高橋洋平になっちゃってるじゃん。いや君がこのタイトル決めたんやけど、一応減点もどうなの。そういやポイントね、
ポイント制、ポイント制
それこそポイント制にしてもよかったね。じゃあトークのやつ、
ああいやポイント制ってなんか曖昧だからで10じゃあ1点とかもらってじゃあ、うん、じゃあもっとこれを高めようとかって思います。
プッシュじゃねえんだよお前エンディング。あと 2,3 分我慢できねえのかその強炭酸水飲むの。
9時になったから飲んでいいかなと。
お前プッシュじゃねえんだよ。9
時になったからじゃなくてもう9時になったら終わりなんですけど、
ね、まだ終わってないから。じゃあとりあえずね、まあ、これから1ヶ月で僕はトークのネタちょっと集めてきてね、また会ってまして発表したいと思います、は
い、
じゃあ今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。
この番組はラジオネット東京がお送りしました。